今朝は帰っておいでと題して山崎牧師にメッセージを取り次いでいただきます。それに先立ちまして聖書朗読を入江さんにお願いします。
本日の聖書の箇所は、ルカの福音書15章1節から7節です。新約聖書133ページ下7、ルカの福音書15章1節から7節です。お読みします。さて、主税に罪人たちが皆、イエスの話を聞こうとして、身元に近寄ってすると、パリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて、食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らに、このような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。
皆さんおはようございます。梅雨に入ってちょっと暑苦しい日々ですけども、体調を崩していませんか？お元気でしょうか？CI ファミリーの皆さん、お帰りなさい。先週は、JEC の婦人集会が西宮にありまして、うちの教会の14人の姉妹たちが参加されたようですね。それぞれ顔を輝かせて、喜びいっぱいで帰っていました。まあ、教会の交わりも素晴らしいんですけども、また広く、教会、教派を超えた、広い交流の場に出ていくのも大きな祝福ですね。そうしたことの祝福も考えながら、広い交流の検討の委員会が、すでに始まっております。皆さんの陰のお祈りをいただきたいと思います。私たちの教会がより健全な形で、交わりから力を得て、さらにまた、他の諸教会も励ます存在になれたらば、それに越したことありませんので、と思っております。さて、この時期になりますと、東急百貨店が募集している川柳がパソコン上でこう現れてきます。この時期というのは、まあ、父の日ですので、父にまつわる、面白い川柳が次々出てくるんですね。こんなのがありましたよ。例えば、父の日に自分で丸をつけておく。父の日に自分で丸をつけておく。お父さん自らね、お前たち忘れんなよ。という感じですね。ああ、ただこれはいいですね。青空に一番近い父の方。青空に一番近い父の方。まあ、幼い日を思い出して歌ったんでしょうか。肩車してもらって。なんか青空が、ね、手に届くような感じがしたっていうことでしょうか。あるいは、父の日に写真の父を拭いてやる。父の日に写真の父を拭いてやる。もうお父さんは世にいないんでしょう。ね。こう懐かしさが込み上げてくる。そういう川柳ですよね。皆さん、お父さんに感謝しましょうね。お父さんの存在なしには自分の存在はないんですよ。お母さんなしには生まれてこなかったと同じように、お父さんも決定的な役割をちゃんと果たしてくださって、今日の自分のこの命があるんですからね。そして何よりも天のお父さん、天のお父様に感謝したいと思います。 地上の父はどんなに頑張っても もう欠点だらけです。ねえ、私もそうですけども。そんな時に天を仰ぎます。天のお父様は完璧です。申し分ありません。本当の頼もしい十分なお父さんだと思います。このような方を会うことができる幸せをかみしめたいと思いますね。今日は、帰っておいでというメッセージを用意したんですけれども、皆さん天のお父様と今どんな関係でいらっしゃいますか。しっくりといい関係でしょうか。子供がパパと手をつないで歩いているような、そんな親しさの中にいらっしゃるでしょうか。そうであるならば、こんな素晴らしいことはありません。でもひょっとして何らかの事情でちょっと最近疎遠だな、距離を感じている、自分の方で何らかの事情があってと、という方がもしかしていらっしゃるでしょうか。今朝もういっぺん天のお父様が帰っておいでと言ってくださっている、その声を心で聞くことができますように。今日はルカの福音書を開いていただいております。15章、ここにはイエス様の語られた有名な例え話が立て続けに3つ語られています。今はその最初の例え話だけを読んでいただいたんですけれどもね、合計3つです。で、3つとも共通点があります。迷子が出てくるんですよ。迷子の羊、迷子の銀貨、迷子の息子で、それぞれね、おるべきところから離れてしまったね。迷子ってのはそうですね。羊は羊飼いのそばから離れてしまいました。銀貨は、主婦のお財布からでしょうか。離れてしまったんですね。息子は尊敬すべき父親のそばから離れてしまいました。飛び出していってしまったんですね。で、それがそれぞれの不幸のもとでした。今、主は帰ってこい、帰っておいでって声をかけてるわけですよ。ね、迷子の子羊、さあ帰ってこい、今迎えに行くからなってね、羊飼いは出かけます。また迷子の銀貨、帰ってきてちょうだいって、この持ち主の女も探し回ります。そしてお父さんは息子の帰りを待ちわびて、今日も峠の道を見つめます。今日こそ帰ってくるかってね。三つの例え話を、三つとも主と私たち、主と私たちとの関係を描いているんだと思うんですね。イエス様、なぜこんな話をなさったのか、その背景をまず見てみたいと思うんですね。今15章を開いてますけれども、その最初の一節二節にその間の事情が書いてあるんですよ。もう一遍目をやってください。さて、主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は、イエス様のことですね、この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたと言って、3つの例え話がなされるわけですよ。イエス様のそばにはいつもいろんな人たちが出入りしてました。たまたまこの日はですね、主税人たちや罪人たちと書いてあります。リビングバイブルでこのところを読み直してみますと、悪どい取り立てをしていた収税人たちや、何ですか、札付きの悪党たちがって感じですね。すごい書き方ですね。 あくどい取り立てをしている修繕人、この話は何遍もしました。ね、ザーカイの話なんかの時もしましたけども、そういうひどい取り立てをしてた修繕人が当時おったわけですよ。ね、みんなから白い目で見られてました。ズルをやってね、差額を自分の懐に入れちゃうんですから、とんでもない人です。それから札付きの悪党って言うんですね。今でいう何とか組の人たちでしょうか。黒い服着て 刈り上げて そんな人たちがね、イエス様のそばにね、話聞きにやってきちゃったんですよ。しかしすごいですね、イエス様はね。どんな人でも差別せずに受け入れる懐の深さと言いましょうか、広さと言いましょうかね。そこで、そういう姿を見た、ユダヤ人の、立派な先生方ね、律法学者たち、パリサイ人と言われる人たちは、蔑んだ目でね、なんちゅうこった、見てみろよ。あんな連中と付き合って、食事までしてるなんてってね、イエス様のことを批判するわけですよね。でもイエス様はもう構いません。そんなこといちいち気にしません。どんな人も差別しない。先週は佐山先生って方おいでになって、差別の国といいましょうか、カースト制度の厳しいインドのことを聞かせてくれましたけどもね、イエス様って方がまずどんな人も社会的な地位とか皮膚の色とか、外見とかね、そんなもんで差別するのでないっていうことをお教えになって、身をもってお示しくださった方だと思いますけどもね。で、こういう事情のもとで、この白い目で見られている人たちと、彼らを遠巻きに批判して冷たい目を、視線を送っている人たちは両方意識しながらね、イエス様はこの3つの例え話をなさったのだと。まずそのことを覚えていきましょう。そこから私たちへのメッセージがあるわけですよ。まず最初の例え話は、迷子の羊と羊飼い。これは有名な話で、よく子供たちに向かって話されますけどもね。聖書ではこの関係はおなじみです。で、羊ってのは私たちで、羊飼いが主なのだとね、イエス様なんだって、そういう図式でもっていつも描かれます。旧約聖書の有名な詩編、主は私の羊飼い。ね、あれなんか代表的ですよね。それから詩編の100編でも、私たちは主のもの、その牧場の羊なんだってね、そう歌ってあります。で、この例えをこう、見るときに、いろんなことを私たち感じるわけですけれども、イエス様はこの例えでどんなことをおっしゃったんでしょうか。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか、というこういう話をなさるわけですよ。一匹、たった一匹だから、100匹もいるんじゃないね、その中の一匹でしょってね、90匹も残ってるんだから一匹ぐらいいいじゃないですかって言いますかってね、そんなことは言わない。そんなことは言わない。あなた方、羊飼いを知ってるでしょと言ってね、イエス様はおっしゃるんですよ。これがどんな意味なのか考えるときにですね、ああ、そうだってまず思い出すことは、個別に名を呼び気にかけておられる。個別に名を呼び気にかけておられる。羊飼いってのはそういうもの。そして主というお方はそういう方。だということがここで教えられていると思います。イエス様がね、この例えをおっしゃったんですよ。その羊飼いは、自分の羊たちを呼ぶときに、さあみんなこっち来い、先頭と行ったからついてこいよって言って、ブーと言っていくんじゃなくて、こう、それぞれ名前を呼んで呼び出してね、そして引っ張っていくっていうことをおっしゃるんですね。羊飼いは自分の羊をその名で呼んで連れ出します。ヨハネ10章です。皆さんもご自分のペットを おかしいでしょう。犬やら猫やら、ハムスターやらね、いろんな名前をつけてかないがっていらっしゃいますよね。シロリン、ムース、それからチッチとかいろんな名前を今日思い出しますけど、皆さんのペットね、アロンってつけてるところもあったでしょうかね。もう自分の家族のように思ってますよね、うん、それでもまあ3匹4匹もう1人は5匹ぐらい飼ってるとなると思いますけれども、まあせめてそれくらいでしょう。これが50匹100匹となったらどうですかね。みんなに名前つけますか、残らず。パレスチナの羊飼いはつけるんですってね。どうやってつけるんかな、またつけてから名前どうしてどうやって覚えるんかな、私には。そんな大勢の羊たちなんてね、ちょうど魚屋の、ね、に並んでるそのサンマと同じで、もう誰見ても同じ顔って感じしか見えないんですけども、羊飼いはちゃんといろんな特徴を見ながらね、覚えているんでしょう。そして一匹一匹を大事にしていると。一匹でも足らなかったらば気がついて探すんだっていうんですね。これはね、羊飼いの仁義と言いましょうかね、そういうもんだってことが教えられます。ちょうどヤクザにヤクザの仁義があるようにね、羊飼いの仁義っていうのは約束事というかな、こだわりがあるんですよね。で、それは羊飼いとしてのプライドですね、意地なんですよね。一匹失せたってね、注意三番だったっていう責めを自分で負いますし、守ってやんなきゃというね、心意気が出てきます。だからそんな時には数えたけど99なんだ、一匹どうだって言って、もういっぺんな羊飼いどうすんですよね。出席を取りますって言わないけど、みんな返事しろよってね、明太郎、明治郎、明三郎、そんな口ですね、みんな声出すかどうか知りませんけどね、とにかくね、そう言って言ってですね、最後にシャギーって言った時にですね、返事がないです。シャギーだってね、シャギーのやつ、まあ、あいつは時々こう迷い出すんだから、ついに、って言ってですね、待ってろよって言って、そこで99匹をどうするかというと、ここにね、野原に残してって、ちょっとこう乱暴な話に見えますけども、もちろんこれは他の羊飼い仲間に託してってことですよね。じゃあ俺行ってくるから、行ってこい。出かけるわけですよ。そして農耕へ山耕へね、とにかくこれまで辿った道をバックしながら、どの辺で迷ったんだなってね。で、探し続ける。羊飼いの仁義。それは万一、狼に食われたならば食われたでね。食い残しがあるはずだと。足とか手とか顔とかね。それを持ってくること。いや、間に合わなかった。見てくれってね。それで、まあ、羊飼いとしての、務めを果たしたことになるということですよね。それなしに空手で帰ることはありえない。そういうようなね、背景のもとにこの言葉が語られているということを覚えておきましょう。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。歩くでしょうが、行くでしょうかってね。そして見つけたらば大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを指集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうってね。当たり前のことをお話しなさいました。当時の羊飼い、この牧畜社会において。で、これをもってイエス様が言われてしているところは何かというとね、一人の人の価値ですよね。それと同じように、私の元に来てくれたこの人たち、一人一人、天のお父様の目から見るならば、また私の目から見て、かけがえのない存在なのだ。誰一人おろそかにできんのだということをイエス様言いたいんだと思いますね。そして見つけたならば、羊飼いは大喜びでその羊を担いでと言うんですけども、そうそう、この担いで、いいですね、この言葉は。お前ここにおったか、そういう闇に迫るその藪の中についにね、弱々しい声で、っていうシャギを見つけるわけですよ。待ってろよって言ってかき分けてね、もう手は茨で持って血だらけになってるのも、とにかくそのシャギを見つけ出して、 よかった、無事だ、ね、それでもう肩に担ぎ上げて帰ってくるというこの姿がいかにも嬉しいですね。リビングベルで読んでみましたらばね、何ですか、見つかったら大喜びで羊を肩に担ぎ上げ、早速友達や近所の人たちを呼び集めて一緒に喜んでもらうでしょうってね、そういうんです。それと同じことです。迷い出た一人の罪人が神様のもとに帰った時は大きな喜びが天にあるのです。つまり第二ポイントはね、一人の改心に歓声が天に湧き起こる。一人の改心に、改心っていうのは、改は1回目、2回目の改ですよ。口の下に口を書くね。心が翻る。あっちを向いていたのが、今、向き直って、主の方を向いて生きるようになった。悔い改めというと、一緒の意味ですからね。一人の人が悔い改めて立ち返るときに、歓声が天に湧き起こる。ワールドカップで一点ね、ゴールが決まったときに、わーっと湧き上がる。あの歓声にも似た。その歓声が天で湧き起こるのだ。今、世界中の目は、南アフリカに向いてますけれども、競技場にね。でもね、天の世界では天使たちはどこを見てるか。南アフリカですか？競技場ですか？彼らも天の テレビの前にかじりついてます。あんなことないですね。天使たちの注目してるのは、世界中、あちらでもこちらでも、そうです。福音が述べ伝えられているところだと思います。こんな風にして講談から、あるいは一対一でね、そこで一人の人がついに心を開いて、私は間違ってました。この私のためだったんですね、あの十字架は。ああ、ありがとうございます。信じますってね、その決断がなされるときに、やったーってね、天の使いたちは歓声を上げているんだということですよ、皆さん。一体どれだけ私たちはそれを意識しているかなって思います。天のその幻が見えていないときがしばしば私もあると思います。目の前の別のことで一喜一憂したり。でも一番大事なことはこれなんですよ。ね。これなんです。これが第一のこと。そして二つ目。二つ目はですね、よく似た例え話ですけども、今度は迷子の銀貨と貧しい主婦の話です。迷子の銀貨。どうぞ続きを読んでくださいね。8節こう書いてあります。また、ここ短いですか、皆さん一緒にね、8、9、10とどうぞ。はい。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ、家を掃いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。よく似た話です。でも今度の主人公は羊でなくて銀貨なんです。まあ、それにしても銀貨一枚でこんな大騒ぎをしてってね なんて大げさな話なんだって私は思っちゃいましたけども、たかがワンコインでしょうってね、ワンコイン、まあ、500円玉、そんな感じで読むんですけどもね。でもそうじゃないんですよ。この原文ギリシャ語では、この銀貨というのがですね、ドラクマという言葉だそうです。で、ドラクマというのは貨幣の単位なんですよ、ね、ギリシャの貨幣1ドラクマ、それはローマの貨幣に換算すると1デナリ。デナリの方はどっかで聞き覚えがないですか。労働者の1日の賃金、日当ですよね。1ドラクマは労働者の日当なんです。まあ、今の時代ですからね、まあ、時給700円で、8時間働いて、7、56、もう5600円ね、1日もらえるとしましょう。それぐらいの値打ちがあるということは、まあ、5000円札1枚ぐらいの値打ちがあるわけですね、この1枚の金貨ね。で、どうですか、まあ、主婦の皆さん、 ちょっと市場で買い物をしてね、お財布から5000冊出した途端にね、ちょっと風が強い日でね、風がフューってね、巻き上げてやったらね、行った時に皆さんどうします？まあ、たった5000円と言って諦めますか？追いかけますか？追いかける皆さん手を挙げて。たくさんいらっしゃるね。ね、5000円だったら追いかけますよね。でね、例えば5000円玉というね、銀貨があったとしたらばね、それがどっかに転げ落ちてしまった、お財布から。それとも別のところか、これから別のところだろうという想定でもってお話しするんですけどね、探します。で、ここではどうやらこれ絶対そうだというんじゃないんですけども、一つの時代背景とかいろいろ話聞きますとね、特別な意味のある10枚セットの1枚であったと考えられるわけですよ。特別な意味のある10枚セットって例えばどんなもんだろうかってね、例えば結婚の時に持参金としてね、親から、もらった大切な、10枚なんですよね。もうどうしてもという時にこれ使いなさいよって、ね、そういうもの。あるいはですね、もっと言うならば、ご自身から記念に贈られた10枚セット。今ここに一つのイラストが載ってます。パレスチナの一婦人がよくする額飾り、現代のパレスチナの女性のね、額飾りの写真がありますね。こう鉢巻きみたいにして、そこにこう、じゃらじゃらといろんなね、細工したものを、きれいなものをいっぱいぶら下げてるわけですよ。で、この飾りはいろんな種類がありましてね、ある場合にはここにね、銀貨を何枚かぶら下げるというね、そういうのがあるんだと私はだいぶ前に聞いたんですよ。で、時にそれはご主人から結婚の記念ね、もしかしたらね、結婚するその年に、例えば王様が入れ替わってね、それを記念として新しい貨幣が発行された。ね、そのすごい記念になるでしょ。その10枚をですね、このところにね、このそういう細かい作業をする人に頼んで、つけてもらったってね、いい記念になりますね。もしもそうなんだったらば、それは特別だろうなと思うんですね。いつものように台所仕事とかなんかしてる間に何かの拍子にね、この緩んでしまってポロッと取れちゃったんでしょうね。その時には気がつかなかった。ね。でも、お昼時にちょっと鏡の前に立ったら、一枚ないわってね、歯が抜けたみたいにね。あら、大事なものどうしちゃったのかしらって。もしもそういう10枚の1枚だったら、それはそれは大切なものですね。このまんまで夕方迎えでご主人が帰ってきたらばね、ご主人に対して申し訳ない。ご主人を愛する妻だったらばね、きっとそう思うでしょう。そこで、彼女の捜索が始まるわけですよ。どこに落としたらしたどこに落としてるのかしらってね。朝から今まで自分が動き回ったところ、もう、あちらこちら探し回るわけです。ランプをつけて家の中隅々まで、吐いて回るわけですけども、この例え話から何が語られているんだろうかって思うわけですよね。10枚のうちの1枚というんじゃなくて、それは特別な意味を持ったなくてならぬ1枚ということですね。なくてならぬ1枚、それは私たち一人一人のなくてならぬ存在ということだと思います。あんな別に至っていなくったっていいじゃないかというようなふうな思いで誰かを見ることがあるでしょうか。そういうような思いを持つことが時としてある私たちへの警告だと思います。今、龍馬伝というテレビね、何回か前のを見てとても印象に残っている場面があります。それは勝倫太郎のもとで、神戸に、何ですか、あれは、海軍操練場というのが作られましてですね、日本を変えなくてはいけないってね、その志を持った者たちがそこに集結して、日本の海軍を作るんだってね、そういうのがあるでしょ。で、その中で、龍馬と幼なじみの 亀形っていう男がね、一緒にいるわけですよ。うん、で、志一つに一生懸命やってるんですけども、でもこの亀形の心の中には迷いがあるんですね。で、そのことを知った龍馬が、それでも新しい日本のために一緒にやっていこうと何でも励ますわけですけどね。そんなうちにある日、亀形がその迷った心のままにその場から姿を消してしまうわけですよね。で、仲間はもう仕方ない、もう好きなようにさせとけ、ちゃんと考えた上で自分が選んだ道だからと言うんですけども、いや、あいつはなくてはならんとね、もう一人として欠けてはいかんぜよとか言ってですね、で、沖の軍艦を指さしながら、船が動くためには、この帆柱に登る人、盛るもん、綱を引くもん、舵を取るもの、風を読むもの、また海図を読むもの、飯を炊くもの、掃除をするもの、みんな揃ってなくては船は動かんってね。亀形もなくてはならん男じゃって言ってね、わしは探しに行くって言って、ね、追いかけていくんですね、京都までね。その姿を見ながら私感動しました。私たちは、誰一人欠けてはならない。みんなでもって、大きな使命の中で動いてるんだ。あれ、教会の姿だなと私は思いましたね。それぞれ持ち場立場違うんですが、誰一人欠けてはならん。で、この追いかけていく龍馬の姿の中にね、私たち一人一人を大切に思ってなくてならぬ存在として追いかけるイエス様の姿をね、重ねてみましたよ。この女は第二ポイントにありますように、この見つけるまで探す執念、そして見つけた時の狂気、狂気ってのは狂うという字と喜ぶという字書きますけどもね、狂って喜ぶ、これそうだしを読んでいきますとね、彼女は明かりをつけて家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか、家の隅々までなのでランプをつけたんでしょう、そして暗い薄暗い家畜小屋も見たのでしょう、ね、家具をどけて身をかがめて覗き込み、絨毯の足をめくって、どこかしら、ここかしら、やっとですね、多分家畜小屋のロバのマグサ小屋の中か何かにね、ランプの明かりにキラッと光るものが見つかった、はぁ、見つかった、ついに見つけて、見つかったって喜んでね、彼女はもう気違いみたいに喜ぶわけですよ。そして見てください、ここ見ると友達や近所の女たちを呼び集めて銀貨一つ見つけたくらいでそんな大騒ぎするかいって思うんですけどもね、彼女にとってはもうそうせずに折れなかったのです。で、これがまた天の思いなのですね。天のお父様もイエス様も私たち一人一人をご覧になるときに、見つめになるときに、それほどの思いを持ってなくてならぬ大切な役割を天から授かった一人一人として見つめてくださり、その人が救われ回復し、教会の交わりの中でしっかりスクラム組んでね、自分の分を果たして大きな使命のために働くその姿を思い描いていらっしゃるんだと思うんです。そういう思いを私も持ちたいなってね、一牧師として思うのです。イエス様のこの思いを私たちはまたそれぞれに分かち与えられて、励んできたいと思うわけですけども、これが2つ目、そして3つ目、ちょっと欲張って3つの話をするんですけども、3つ目はですね、そう、これが一番有名な話かも分かりません、迷子の息子と慈愛の父です。いわゆる放蕩息子の話としてね、よく聞かせられた話ですよ。まず出だしの言葉11節、またこう話された、ある人に息子が2人あった、弟の方が父に、お父さん、私に財産の若米をくださいと言った。 それで父は寝台を二人に分けてやった。すごく、シンプルに描いていますけれども。ここに描かれているのは息子の家出ですよね。この父親はどうやら前後関係から判断すると大農場主です。大きな農場の主です。その次男坊の家出なんですね。皆さん家出はそれぞれ多少なりとも経験があるかもわかりません。まあ半日ぐらいのプチ家出なんてありましたらしょっちゅうですなんてね、いう方あるかもしれませんけどね。でこちらは本格的な家出ですよ。財産を分け前をください。せがんで。仕方ないな。だね。まあ、自由意志を尊んで何でも自分で体験しなければわからないのだろう、この息子はと。父親は、よし、と同意して財産を分けてあります。そうすると彼はもらうものをもらったらね、あとは用がないとばかりに、遠い国に飛び出していってしまいますね。自分にはやりたいことがある。財産は欲しい。でも親はもういらない。とまで口にはしませんけどね。でも心の姿勢はそうでしょ。ね、親不幸ですね。でここで描かれるのは天のお父様と私たちの関係なんですけども、私たち人間が犯す一番の罪は何かというならば、この天の父を無視して、わしには天の父とか、神とかいらん、私には関係ないわ、私には若さがある、夢がある、ね、いろんな特技もある、いろんなコネもある、やっていける、そう言ってこの作り主を度外視して生きようとするね、このことこそが天の父親の親不孝恩知らず、これこそが一番の罪のもとではないですか。聖書はそう教えていると思いますね。天の父への暴恩と親不孝こそが最大の罪ということですね。健康は欲しいが神はいらない、衣食住と教養は欲しいけど神なんかいらない、作り主いらない、救い主も結構だ。もらうものをもらうと息子は出て行きます。親の目の届かない遠い国に行って、一度やってみたかったこと、あれもこれもやってみる。これは私たちの人間の姿ですね。神からの独立と言いましょうか。でもこれは手痛い借り取りをすることになります。ローマ人の手紙の一章でパウロは人間の罪というものを描いてますけれども、こんな書き方しています。神の目に見えない本性は世界の創造された時からはっきり認められるのであって弁解の余地はないのです。彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。神の目に見えない本性、例えば神の力、神の知恵、作りになったものを見れば分かりますよね。この巨大な熱源である太陽、太陽を日に日に昇らせ、雨を降らせ、作物を実らせ、花を咲かせ、私たちが生きる上に必要な植物をこんなにもふんだんにもたらす巨大なシステムをね、開発なさった存在があるということはね、ちょっと考えてみるならば分かるはずです。偶然でこんなものができるはずがないこと。しかもこの花の一輪一輪を見るだけで、その美、美しさ、香りの中に、そしてその色、姿、すべての中に盛られた作り主の優しい心遣い、愛、感じ取れるはずです。こうしたものをもし見るべき目で、目を持って見るならばね、偉大なことがある、この方に感謝して生きなくちゃって思うはずだとね。なのに、 もう明らかだから弁解の余地はないんだって言ってるわけでしょ。なのに、そういう存在こそが神だということを分かっていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、で生きていくならば、私たちは、この思いがどうにかなってしまうんですね。虚しくなってしまう。無知な心が暗くなってしまう。ついに神ならぬものを拝み出して、その結果、道徳的な感覚に、無感覚になってしまって、ついには自分の身に大変な刈り取りをすることになってしまった。それが私たちの世界でしょう。ローマの皆さん、いや、ローマのね、当時のローマの腐敗ぶりを見ながら書いてるわけです、パウロがね。ローマ人の手紙。放蕩息子、この次男坊は、そうなることを分かさなかったんですね。遠くの国に行って、かつて噂に聞いてたこと、あ、これだったんか、面白そうだな、やってみよう。気がついたらば、そこにどんどんお金が吸い取られてました。仕事もやったんでしょうけども、とてもつかないほどに、遊びの方の支出がいっぱいで、ついにね、もうスカンピンになってしまった。そこに折りやすく経済恐慌ですよ。仕事に敗れて、やっとありついた仕事は豚飼いでした。豚の匂いがプンプン体に染みつく毎日。惨めでした。天地の作り主を無視して、私とは関係ない、俺とは関係ないって生きていくならば、どこか、まあ、実際に豚飼いはしないまでもね、感謝を忘れて、ブーブーブーブー、不平鳴らし、文句言うね、そして悪臭を放つ、ような人柄になってしまうということを警告していると思います。でも、この息子は感謝すべきことに、そこで終わらなかった。そのどん底で目を覚ますんですね。これが第二ポイントですね。そうです。それは、我に返って。我に返って。これは嬉しい言葉ですね。我に返って、彼が父のもとに帰ります。それこそが私たちのすべきことです。いいですか？13節からもう一回目をやってください。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし、嬉しい言葉です。17から19まで一緒に読んでください。はい。しかし、我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。だって父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。ここに立って彼は思い出すのですよ。ふるさとのこと、農場のこと、雇い人たちが一日の労働を終えて、快い疲れを覚えながら夕食しているその姿。そして思い出すのですよ。あの日、父親に財産のお構えを要求した時の父の悲しそうな眼差し。その父の思いを踏みにじって飛び出してきた自分の愚かさ、無慈悲、親不孝。間違ってた。すまなかった。とんでもない間違いを犯して、天に対しても父に対しても私は罪を犯してしまった。今からでも帰りたい。でも父は私を受け入れてくれたのか。もう息子なんて呼ばれる資格はない。そうだ、雇い人の一人としてやったらば受け入れてくれるかもしれない。まあ、そういう思いでもって彼はね、立ち上がるんです。 彼は悔い改めの言葉を用意してリハーサルを繰り返していったんだと思います。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません、雇い人の一人のようにしてください。天に対してもあなたに対しても罪を犯しました、あなたのことを呼ばれる資格はありません。で、この一句が実は大切なことだと思います。資格はありません、資格はないと認めるものに恵みの門が開かれるということですね。私には資格がある、俺にはもちろん資格があるさというような傲慢な心を抱いて天国に入ることはできません。私には何の資格もない、むしろ地獄にふさわしい人間だ。その砕かれた心こそが大切なんですね。砕かれた心こそが天の門を開くんですね。見てください。20節、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。嬉しい言葉ですね。家まで遠かったのに父親は彼を見つけ、息子の方が父の人影を見つける前に父親の方で彼のその姿にいち早く気がつくんですね。そして待ってろよ。彼はね、立ち上がるともうタッタッタッタッタッと息子に向かって走り出します。待ってたんですよ、いずれこの日がきっと来ると信じて待ってたんですよ。ありがたいですね、親心って。こんな話を聞きました、ある母親の話ですけどもね。息子が飛び出していったんですよ、もう何年も前にね。何の連絡もなしに、わびしい一人暮らしを続けてました。そんなある日息子が帰ってくるんですね。彼も本心に立ち返って悪かったと思って帰ってくるんですね。でも前もって母親に何の連絡もせずにいきなり帰ることにしました。ところがどういうわけか、いろんな事情があってね、家に帰り着いた時はね、もう真夜中に回ってたんですよね。あ、こんな時間にもう閉まってるだろうな、ね、玄関も勝手口も、でもまあ勝手口の方行ってみようって行ってみたらね、そこにランプがついてるわけですよ。ああ、ランプがついてら、で勝手口そっと押してみるとね、キーッと開くんですよ。ほら、鍵してないじゃないかってね。でそのまま中に入ります。シーンとしてます。キッチンにそっと座ります。もう懐かしさがこみ上げてきます、ね。懐かしい匂いがいっぱいしてね、我が家に帰った。で、俺の部屋はどうなってるかなと思って、ね、廊下に出てね、こう歩きます。するとね、おかえりっていう声が聞こえるんですね。母の声ですよ。母さん、起きてたの、あんたの足跡で目が覚めた、足音で分かったよって。母さん、それからいろいろ階段があるんですからね、そっちにも母さん、鍵閉まってなかったよ、閉めてなんかないよ、あんたが出てったあの日から一遍も閉めてない、いつあんたが帰ってもいいようにねって。これが親の愛かと思いますね。いつもあのランプを一つ灯して鍵を閉めずに我が子の帰りを待っていた。この父親もそうだったと思いますね、さっきの羊飼いがあの女のように探し回ったってんじゃないんですけども、でも彼ももしかしたら手を尽くして探していたのかもしれません。でも見当たらなかったのでね、いつか帰ってくるその日が来るだろうと祈り待っていたのですよ。今日こそ、今日こそ、そして今日こそが来たんですね、その日がね、来たら うちの息子だ!飛び出していってガシッと抱いて、首に抱いて口づけしたのです。息子は言います。お父さん、21節。私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。そしてその続きとしてね、雇い人の一人としてって言おうとしたんですけど、それを言わせなかったね。よう帰ってきた!大体ね。そして後ろから追っかけてきた、その何事かと思ってやってきた下男たちね、しもべたちね、お前何をぐずぐずしておる、早く上着を持ってこい、一番の上着を持ってこい、靴を持ってこい、指輪を持ってこい、そして神戸牛のステーキで宴会だって叫ぶわけですよね。そうでしょ、書いてます。22、23、24。ところが父親は、しもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。果たしだったんでしょうか。ね。そして、肥えた子牛を聞いて、来て、ほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。これが親の愛。そしてこの親の愛になぞらえたかったのが天の父の愛なのです。天の父はそんな思いで私たち一人一人をその腕の中に抱えたいと思っているんだぞ。分かってるかってね、目の前の税金取りたちや、悪どい人間たちに、そして批判的に見てるこの学者たちにも、パリサイ人にも、そして今朝ここでこの話を聞いている私たちにも、帰っておいでって主は今朝も語っておられます。豊かな許しと完全な回復です。最上の服、指輪。指輪ですかってね、日本人にはちょっと馴染みないんですよ、男は指輪って。でもね、向こうで指輪にはね、印鑑が彫ってあるんですよ、ね。商売の取引の時にね、この指輪でもって印を押すわけです。それをこの息子に与えるということは、正式に息子として回復するという、何よりもの雄弁な証じゃないでしょうか。お前はわしの息子じゃ。旧約聖書のイザヤ書によります。主に帰れ、主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださる。一緒にこの言葉を読んでみましょう。どうぞ。主に帰れ、主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。お立ちください。共に祈りたいと思います。このプリントに書いた祈りをまず読み上げてみましょうか。ね。祈りというところ。無理な方はどうぞ座ったままでも結構ですよ。どうぞ。今後もいちいち言いませんけどね。どうぞ、立てる方だけ結構です。お立ちくださって。祈りというところを一緒に読んでみましょう。どうぞ。天のお父様、あなたを無視して親不孝をしてきた私をお許しください。私が本心に立ち返るのを待っていてくださったのですね。私もあなたの恩を忘れ、感謝を忘れて、あなたの子供と呼ばれる資格のない人間です。聖なる天国に入れてもらえる資格などない罪人です。ただイエス様の十字架の上、復活の上、あなたの約束の上に憐れみにすがります。許しと回復の恵みをありがとうございます。今受け取ります。アーメン。これは私の祈りだと今朝感じた方がいらっしゃいますか?ならば、どうぞもう一遍、ご自分の思いを込めて、この祈りをね、もう一遍捧げてください。それ以外、それぞれの思いの方々は、どうぞ自分の思いを正直に持ち出して、みんなしてしてた節の時、お祈りしましょう。声に出してお祈りください。アーメン。